すいません、今日は寝坊してしまって遅くなりました。
いや、大丈夫です。朝早く起きてしまってしまって申し訳ないです。
いえいえ、はい、朝の方が終わった後、いろいろ出かけたりできるんで。部品さん、なんか睡眠時間短くないっすか？昨日
かもしんない。
3時とかにツイートしてたのに、
あ、
普通に。
そうそう。3時くらいまで渡辺 Python 本を読んでて、それで最後まで読んでから寝てしまったので、
すご
確かに今日は4時間か5時間くらいしか寝てないですね。
すごい。いや、結構なんかいつも短い気がするんですけど、そんなことない。
なんかこう、一日が名残惜しくてついつい夜更かししてます。
僕なんか、在宅勤務になってから、
はい。
もう毎日9時間ぐらい寝るようになってしまって。
すごい健康的。
通勤してた頃にも、の、なんか、睡眠時間に戻れないんですよね。
確かに、通勤が1日2時間ぐらいこう奪い取ってますから。それがなくなると、睡眠時間もゆっくり確保できますね。
というわけで、
はい。
エピソード13ですが、部品さんに3回目の登場をいただいてます。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。あ、ちなみにさっき出てきたその渡辺 Python 本っていうのをちょっと聞いていいですか？
ああ、はい。最近発売されたゼロから学ぶ Python プログラミングっていう本なんですけども、慶応大の渡辺先生が書かれた本で、それのことを略して渡辺 Python と僕が勝手に呼んでいます。
部品さん発祥なんすね、それ。
で、なんか、Twitter でダラダラやってたら突然、講談社の編集部の方から DM が飛んできて、検本いかがでしょうか？良ければ宣伝していただけませんか？という内容だったんで、はい、喜んでっていうお返事で、検本いただいて、それをちまちま読んでいたっていうところですね。
いや、検本されるっていう、周りの人がなんかそういうのしてんの初めて見たんで、まあ、そういう風に検本来るんだって思いまし
僕もびっくりしました。もう本当
た。
初めてだったんで、
す
なぜ
ごい。
俺？みたいな感じで、すごい衝撃的な経験をできました。
まあでも、一個来たら、また他のも、じゃあ来るかもしれないです
そうですね。
よね。
いつでもお待ちしております。いくらでも宣伝いたします。
最近なんか、ツイッターでよく見る人が本を出すっていうパターンも多い気が。
そうですよね。皆さん、結構、いろんな分野の本出されてて、すごい方々が揃ってるなって、いつも感心して眺めてます。
で、今日はですね、まあ、ちょっとニュース系の話をして、あとは、半導体とかの話を、なんか部品さんがいっぱいツイートしてたんで、その話を聞きたいなと思って
はい。
ま
まあ、俺の浅知恵でよければ。
す。あ、そういえば、部品さんあれですね、転職おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。ちょっと気の迷いで転職をしてしまいまし
部品さんの転職については、部品ブログのコンプラ記事を、はい、
た。はい。
見てくだ
コンプラに溢れた記事を書いてしまったので。こちらには詳細を記載してますね。
い。はい、じゃあ、ニュースですけど、まあ、2020年も終わりに近づいていて、
はい。
2020年の、なんか、重要な発見とか、そういうの
そうです。
が、ネイチャーとかサイエンスでそれぞれ出てまして、ネイチャーの方は、物理っぽい話題だけ拾うと、まず、表紙が、まあ、T2K の、CP バイオレーションですね。ニュートリノと反ニュートリノの、まあ、振動の非対称性が、 見えそうっていう。これは、まあ、このポッドキャストだとエピソード2ぐらいに扱った話ですけど、ですね。とか、
はい。
あと、銀河内での FRB、ファストレディオバースト。これは、僕は全然知らなかったんですけど、そういう現象があるらしくて、高速電波バースト。で、まあ、高速っていうのは、別に光なんで速さは一定なんですけど、まあ、とても短い、電波の放出。う
ん、はい、はい。
まあ、10のマイナス何乗で終わっちゃうとか、まあ、すごい短い時間で、電波の放出が起こって、っていう現象を、が、まあ、今まで見つかっていて、何が発生源なのかよく分かってなかったんですけど、
はい。
まあ、天の川銀河内で初の検出が行われて、
はい。
で、X 線とガンマ線でも検出ができて、まあ、発生源が、マグネターっていう中性子星の一種であるということが分かったっていう話らしいです。ちょっと初めて知りました。全然知らなかったです。
すごいですね。規模感がすごいって感じですね。普段手元の大きさのものしか扱ってないから、
うん、
ちょっと何言ってるかよくわからないです
けど。まあでも、宇宙やってる人からしたらなんか、銀河内なんて近いじゃんとかの話かもしれない。
ヒントっていう感じですよね。遠くの銀河とか皆さん眺めてる中で。
うん。そうなんですね。銀河内でイベントっていうのは結構、多分レアで。
うんそうですね。
それが起こると結構いろいろわかることがありますよね。まあ、超新星爆発とかも。
はいはい。
そうですけど。はい。
近い方が観測もしやすいですしね。
そうですね。で、まあ FRB は、まあ、発生源がわかったけど、仕組みはまだ未解明なんで、
はいはい、
まあ、いろいろ多分今回の観測でわかることも出てきたと思うので、進むんじゃないかと。いう感じですかね。
これでしばらくご飯食べていけるって感じですね。
ちょっと FRB 詳しい人いたら教えてほしいです。はい。
はい。
FRB は、サイエンスとネイチャー両方の、その、記事に載ってました。はい。で、ネイチャーの方、あとは、クライオ電子顕微鏡が原子レベルの分解能になったっていう、のも載ってて。クライオ電子顕微鏡、前回のエピソードでチラッと出てきたんですけど。
はいはい。
なんか、それも割と順調に性能が上がっているらしいですね。
ですね。生体物質とか、タンパク質とかの構造を解析するのに使われるやつです。
部品さんは詳しいですか？
いや、これは正直あんまり詳しくないですね。ハイテクだなと。
どっちかっていうと化学とかよりなんですかね。
そうですね。ユースケースとしては、そっちがメインっぽいですね。
はい。っていうのが、ネイチャーの。
はい。
2020年の発見。
確かに、納得のラインナップですね。
うん。で、サイエンスの方は、まあ、前回ちょっと触れたアルファフォールド2と、まあ、さっき言った FRB と入っていて。
はいはい。
あとは、高圧化の室温超伝導の話です
ね。ああ。そうですね。
これなんか、論文はネイチャーだったのに、ネイチャーのその10個には入ってなくて、サイエンスの方には入ってるっていう。
すごい。
不思議。
他人のふんどしで相撲を取るような感じがあります。
どうなんですかね。なんか、ネイチャーの宣伝になってしまっている感がありますけど。はい。
確かに。ちょっとネイチャーとしてはもう当たり前すぎて、ちょっと落としちゃった感じですかね。
わかんないですけどね。これはどうですか？室温超伝導は。
いやー、ついにって感じですよね。こう、うん、圧力、すごい地球の中心部ぐらいの圧力をかけないといけないってことですけど、確かに室温で超伝導になる物質っていうのが、うんこのように存在するっていうのが示せたっていうのは、非常に重要な結果なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
まあ、ただし、その、追試とか、うん、何が超伝導になってるのかとかはっきりしてないので、うん、そこはまだ詰めていかないと、まだ とんでもだったっていう大逆転が起きる可能性は否定しきれないので、ちょっと今後に期待って感じです。
これ出してるグループとかは、実績あるとこなんですか？
いや、あるとは思うんですけど、これまでやって、高圧化の、今回超伝導を出した、水素とか硫黄を含む物質の超伝導を研究していたメインのグループではないので、メインのグループどっちかというとドイツとか中国のグループがガシガシやってたんですけど、そこに突然現れたって感じだったんで、ちょっと、個人的には予想外なグループでしたね。専門の人からすると、まあ、しかるべきなのかなっていう感じかもしれないですけど。
追試はなんか、どの辺で行われてるとか、っていうい か、
や、まあ、はい。
その追試できる施設はいっぱいあるんですか、これは。
多分そんなになくて、まあ、多分ドイツと中国と日本とアメリカにあるかなって感じなんですけど、まあ、そもそも何が超伝導になってるか分かってないので、追試仕様にも何を押せばいいんだっていうのが多分、そもそも分からんっていう状況です。
そうなんだ。H2S とか H3S とか書いてますけど、これは。
そうですね。もともとは H3S 硫化水素をすごい高圧にすると、結構マイナス120度とかな。160ケルビンぐらいで超伝導になりますよっていうのが発端で、その後、もっと水素増やせないかなっていうことで、輝度類に水素いっぱいくっつくじゃんということで、ランタン H6 かなとか、そういう物質で測定すると、今度は、マイナス10度かな。250ケルビンぐらいで超伝導になって、この方向性いいやんということで皆さん研究進めてたんですけど、やっぱりこの最初の硫化水素に他の元素を追加したらもっと超伝導上がることもあるんじゃねってことで、今回のアメリカのグループが、じゃちょっと炭素を混ぜてみようってことで炭素を混ぜて、なんかよくわからんけど、押すと、炭素というかメタンかな。を一緒に入れて、
CH4 って書いてありますね。
はい。一緒に混ぜて押すと、なんかわからんけど、15度かな。室温15度で超伝導になりましたよっていうのが報告された感じなんですよね。なんで、まあ今までのその水素がいっぱい含まれてる物質なら超伝導転用度高くなるんじゃねという方向性には合ってるんですけど、なんかよくわからんけど、とりあえず炭素入れてみたみたいな感じなので、書き方に。まあもちろん理論的な背景はあると思うんですけど、ただし、何ができてるかはわからんっていうのが今の状況ですね。
まあ、やり方は一応再現できるように書いてはいる。
多分プライベートで、彼らも多分追加してほしいと思ってるので、
そっ
プライ
か
ベー
そ
ト
っ
で聞
か。
けば、研究者間では教えてくれるとは思いますね。多分彼らとしても、追試してもらえないと、本物って確証が得られないので、ここは多分協力はあると思いますね。うちうちで。とはいえ、やり方分かってもそういう設備がないとどうしようもないので、なかなか大変だなって感じですね。
なるほど。なんか、部品さんにちらっと前聞いた話では、阪大にある施設でも追試しようと思えばできそうなんですかね。
そうなんですよね。一番最初に、硫化水素で160度、170度とかの超伝導が出るっていうのをドイツのグループで報告されたんですけど、で、そのグループが論文を投稿した直後に、大阪大の基礎校に清水研っていう圧力の研究室があるんですけど、そこにすごいの出たから追試してくれっていう連絡があったらしくて、で、追試が、そこで行われたっていう話です。っていうのも、ドイツの先生、エルメッツ先生かな、と、 その清水先生っていうのが、その同じ研究室にいたことがあって、その同じ技術を元に測定をしているっていうことで、追試には適してるだろうってことで相談が持ちかけられたっていうふうに、その当時を振り返る高圧化学の記事かな、に清水先生が書いてましたね。はい。で、まあ実際追試やって、確かに、超伝導になるっていうのは確認して、で、確認してる間に先にドイツのグループの論文がネイチャーに出てしまったので、で、仮に清水先生たちは、その物質がどういう結晶構造なのかっていうのを、スプリング8の放射光 X 線使って、構造解析して、ネイチャーフィジックスに出してましたね。なんで、日本で追試するって言ったら、阪大の清水先生っていう感じですね。
なるほど。え、なんか阪大の、しかも豊中キャンパスにそんな すごい施設あったのっていう。
そうなんですよ
結
ね。
構全然知らなかったんでびっくりですけ
むしろもっとここをアピールした方がいいんじゃねえのっていう感じがするんですけど。
ど。アピールしていきまし
はい。
ょう。
なんか、清水研としては結構その単体元素、例えばカルシウムとか、そういう単体元素を、高圧化で超伝導にするっていうことで結構たくさん超伝導体発見してて、ネイチャーとかも連発してるようなすご腕研
あ、
究
す
室なん
ご。
ですね。はい。
へえ。
そう、確かなんか高圧化学の記事曰く、硫化水素、多分水素系の化合物が高温の超伝導になるっていうのは昔から言われてたので、まあ、それもいつかやりたいなというふうに思ってたらしいんですけど、まあでもちょっとすぐには難しそうだから、まずは単体元素とかをやるかみたいなことを方針でやってたらしいんですけど、その間にもドイツのグループは着々と、いや、やっぱ水素やろってことで実験を進めて、結局先に室温っていうか、超水素化合物で超高温の超伝導を示したのがドイツだったっていうふうなことを書いてます。
はい。今回ね、人も、まあ、ドイツですかね。
あ、ネイチャーのやつです
はい。
ね。ところが、そこが違って、
あ、違った。
はい、アメリカの大学かな？のグループで、どこだったっけな？あ、そうそう、ロチェスター大。
まあ、でした。はい。
とか、あと、ネバダ、ラスベガス大かな？とかのグループらしいんで、ちょっと今までメインに論文出していたグループではなかったって感じですね。
なるほど。
ただまあアメリカ広いので、同じような技術持ってるグループはたくさんあってもおかしくないなって感じです。
なるほど。面白いですね。
すごいですね。今年はこれ以外にもまだ論文、アクセプトはされてないっぽいけど、300度、400度ぐらいで超伝導になるんじゃないかっていうすごい怪しい論文も。
ええー、室温どころか。
ね、怪しすぎてちょっと、はぁって感じなんですけど、
え、それはアーカイブには出てるんですか？
アーカイブに出てて、H、硫化水素と、なんだっけな、アンモニアだったかな、
ああ、まあ確か
を
に
混ぜ
H 入っ
て、
てますね。
そう。で、なんか作ると、なんかよくわからんけど、500K だったかな、ぐらいで超伝導転移するみたいな、すごい、本当？って感じのやつが 出てるんですが、まあそれは置いといて、それがなくても、ちゃんとこう、ネイチャーにパブリッシュが認められた論文が出てるので、今年は室温超伝導に関して一つのマイルストーンとなった年かなって感じですね。
おお、なるほど。そうなんだ。面
これ一週間でアクセプトされてますからね、投稿して。
白い。ああ、はい
本当に査読したのって感じになってきますけど、まあ、
はい。
そこは頑張って読んだって感じですね。
これはちょっと真剣に読まねばって言って
読まね、読まねばって感じですね。
読んだんですかね。阪大のこの高圧グループのスローガンみたいな、押してダメならもっと押せっていうの面白い
はい。パワハラかって感じですけど。
これが、阪大の生協の裏にあるらしいので。
はい。
阪大の人はぜひ見に行ってください。
そう。 そう、なんか、そういうデモしてほしいですよね。はい、今、室温超電になりました、みたいな感じで。
ああ、確かに。うん、できるんかな。よく知らないですけどね。はい。超電導は、そんな感じですか。
はい、暑かった。
はい。
暑かった一年でした、今年は。超電導に。
ええ、はい。そうっすね。あと、部品さんの、これはいいか。超電導の呼吸。
なんか適当なクソコラ作ったら、結構、リツイートされてしまいましたね。
これなんか、まあ、最後これオチが脳内超電導になってるんですけど。まあちょっと脳内超電導の話って、なんですか？長いですか？
いや、そんなことはなくですね。簡単に
はい。
言うと、脳が超電導だよっていうようなやべえ論文なんですけど、その論文の理屈曰く、まあ、最近、脳内では、量子もつれかなとかが起きているんじゃないかみたいな議論があります。
ああ、ペンローズの
はい、
量
そう
子
そう
の
そう。
理論とかですね。
それですね。で、ノーベル賞も受賞されましたし。で、
まあまあ、それで受賞したわけにはもちろんないですけど。
はい。
はい。
で、量子もつれは例えば量子コンピューターで使われてますと。で、量子コンピューターには超電導を利用した、量子回路が使われてますと。ということは、あ、で、脳も実は超伝導になってるんじゃないかっていうような理屈なんですよね。じゃあ、
や
それを
ば
試
いっ
してみよう。
すね。もうなんか最初のイントロからとんでもじゃないです
いやいや、ちゃんとね、
か。はい。
ジャーナルにアクセプトされてる、こう、査読済みの論文ですからね。その辺のアーカイブの、うぞうむぞうの怪しい論文とは大違いですよ。ちゃんとパブリッシュされてますからね。
確かにね、スプリンガーのなんかでパブリッシュされて、はい。
で、それを確認しようということで、まあ、人間の脳を使うわけにいかないので、豚の脳で測定してみましょうってことで、新鮮な豚の脳を買ってきて、できて数時間とかだったかな。数時間みたいなやつじゃないとちゃんと現象が見えないらしいんですけど、買ってきて、それを、電気抵抗測定みたいなことをすると、超伝導に特有の現象が見えました。で、それの低温度を、室温付近の振る舞いから逆算すると、だいたい2000ケルビン、1800度ぐらいで超伝導転移しているってことが分かりました。
え、
やは
そ
り
れは
脳は、
どういうこと？
そうですね。まあ、超伝導転移すると、いわゆる総転移っていう現象なので、転移した後に、まあ、どんどん低温にしていって、くほど、まあ、その状態が安定化していくので、まあ、いわゆる、超伝導ギャップって呼ばれる、まあ、その安定化の指標みたいなやつがどんどん大きくなっていくんですけど、まあ、1800度まで測るわけにはいかないので、実際には室温付近だけ測ってるんですけど、その室温付近の温度変化を、その理論の式にフィッティングすると、変温度がどこかっていうのを外装すると、1800度ぐらいだねっていうような理屈ですね。でも、室温付近のなんか横に直線みたいなデータしかないので、どうとでもフィットできるやろ、みたいな。
ああ、なるほど。
すごい、とんでも感あるんですけど、いやでもこれやっぱ、ちゃんと査読通ってアクセプトされてるしな、やっぱ信頼できるんだなって思うと、やっぱ脳は超伝導なんだなっていうのが、しみじみと感じられますね。
やばいっすね。なんか、何も、すべて間違ってるのではっていう感じです。
いやでも、やっぱ頭、頭寒足熱って言って、頭を冷やすと、考えがスッキリするってことがあるじゃないですか。まあ、それも多分、脳が超伝導だからで、脳が冷えて、その超伝導状態が安定化することで、量子もつれが、しっかり、絡み合うことで、脳に意識、思考ってものが生まれてるんじゃないかなっていうのが、俺は思いますね。
まあ、温度が、なんですかね、温度が高い方がスピンというか、状態動いちゃうから、ノイズも多くなって、
そうです、そうです。
低い方
イ
が
メー
あっ
ジと
て。
して感じです。 これまさにこう脳が超伝導であるってことの日常的な活動から得られる示唆かなっていうふうに思いますね。
すごいな、なんか、はい。これやばいでしょ。なんで本当に雑誌に載ってるんだって感じですね。
これね、ほんま、マジ、室温超伝導が1週間でアクセプトされたよりも問題溢れまくるんですよね。
引用、4件引用されてますけど、これ。
そうそう。ちゃんとね、今年、これを引用した論文も実際出てて、で、なんだっけな、それもやっぱりなんか、C と H からなる系で、なんか、すごい怪しいけど、なんだっけな、数百度で超伝導になるみたいな論文がアーカイブに出てましたね。
いや、もうシータ H でなるのは別に脳に限らず有機物全部なるじゃんっていう感じです
そう
け
そうそう。まあ、必要条件は満たしてるから、
ど。
ってことは十分条件である可能性もあるわけですよ。
もうロジックがめちゃくちゃや。
絶対にこのロジックを破壊していこうなという強い意志を感じますね。いや、だから、まあ、実際ね、もう、室温超伝導、脳で起こってる。これはもう、マストリメンバーって感じですね。
なるほど。あ、
はい。
これが、2年前の、
そう
2
そ
年前、ツイッターで大きく話題になった。
うそう。そう。それだ、フィギュア1とかがなんか、豚の新鮮な脳の写真みたいな感じです。そんな物理の論文あるみたいな感じでしたからね。
やー、面白かったですね。そう、部下さんが出た回にこれの話をちらっと聞いて、どんな話なんやって。
ああ、そう。彼はこういうの好きですね。とんでも超伝導コレクターですからね。
いや、詳細が分かってよかったです。はい。
はい。なんで、いつもこう、頭を冷やすときは脳に超伝導を感じていただければ幸いです。
はい。まあ今日は、はい、物理の話はそんな感じ。
そうですね。
あとは、ちょっと部品さんに半導体を語っ
ああ、
てい
はい。
ただきたいと思います。
はい。まあ、語るほどの知識もないんですけど、まあ、半導体ですよね。まあ、それに関わる仕事をしていたというわけではないと言っときたいんですが、
あれ、そうなんですか。
知らない。もう半導体とか何も知らないです。
まあ、なんか素人やけど、詳しいおじさん枠でじゃあ、お願いし
素人質問なんですけどって感じです
ます。
ね。まあ、最近いろいろと、話題が出てますけども、例えば、Apple の最新のノートパソコン、MacBook では、Apple 自家製の半導体チップが搭載されることで、性能爆上がりみたいな話とか。
アームの
はい。
設計のやつですね。そし
そうで
て、
す
なん
ね。
か昨日あたりも、マイクロソフトもなんかアームのプ
ああ、
ロセッ
そうです。
サーを作るという。
で、多分、製造を台湾の TSMC とかに依頼して、最新のプロセスで、一ちゃん A CPU 作るみたいなことを多分、狙ってるんだと思いますね。で、まあ、そこに使われてるのが半導体技術っていうやつなんですけど、まあ、多分、半導体っていうと、まあ、単純にはその物質の種類としての半導体っていうのと、実際、ものとして使われる半導体、製品として使われる半導体っていうのが多分あると思います。で、物質としての半導体としては、金属と半導体と絶縁体に分けることができる、その物質の3つのタイプの1つですね。で、金属はすごい電気とか熱を通す物質で、
はい、胴体ですね。
導体ですね。まあ、だから、電気抵抗を測ると、電気抵抗が温度を冷やすにつれて下がっていくっていうような振る舞いをしますね。で、一方で半導体と絶縁体は、まあ、電子が基本的には流れない状況になっているので、温度を冷やしていくと、 どんどん電気抵抗が上がっていくっていうような振る舞いをするっていうような特徴がありますね。で、そう言うと半導体と全然なんか差がない感じなんですが、まあ、なかなか厳密な定義っていうのはおそらく難しいんですけど、まあ、半導体は、例えば、電圧とかをかけて、物質の中にキャリアを増やすと金属的な変化が起きるっていうのが一つ半導体の指標ですね。で、全体は普通に電圧かけても、なかなか、金属にならずに先に絶縁破壊してしまうみたいな感じかなっていうのが実用的な区分かなって感じですね。で、半導体、まあそういう半導体なんですけど、じゃあなんで役に立つかって話なんですが、まあ、電気を流す流さないを電圧かけることで調整できるっていうのが一つ特徴なので、電流流す流さないで1と0を表せるんですよね、一つは。ということで、役割が3つぐらい出てきて、一つは1と0を表すってことは2進数を表せるので、なんか計算に使えるんじゃないかということで、それこそ、Apple の M1 チップとか、Microsoft が作ろうとしてる
CPU ですね。
CPU ですね。中央演算処理装置に使うことができるっていうのが一つの使い方。で、もう一つが、電圧かけておけば、まあ、1の状態を保てるし、切れば0の状態にできるってことで、その状態を記憶できるってことで、記憶媒体として使えるんですよね。それがいわゆるメモリって呼ばれる機能で、例えば、SSD かな。に使われてる、
フラッシュメモリー
フラッシュメモリ、NAND フラッシュメモリと
です。
か、あとは、もうちょっと CPU に使いところで使われるドラムかな。って呼ばれる、
DRAM ですか。
DRAM ですね。そうですね。DRAM ですね。が、まあ、有名なとこですね。で、あと一個は、電流流す流さないっていうのを切り替えれるっていうことで、つまりスイッチ機能として使えるんですよね。こう、カチカチカチカチと。ってことは、例えば、直流で入ってきた電流をカチカチうまく切り替えて、交流に切り替えるとか、交流の電気を直流に切り替えるコンバーター、インバーターみたいな、こういうスイッチ機能っていう方向で使うこともできるんですよね。これが、いわゆるパワー半導体って呼ばれる、
そうなんだ。なるほど。
はい。機能で、で、まあ、すごい大まかに言うと、演算と記憶とスイッチっていうのが、半導体のメインのものってところですね。
なるほど。すごいわかりやす
お気持ち伝わりました。
い。伝わりました。三つ目は全然知らなかったです。
はい。
なんか名前、ってか部品
はい。
さんのツイッターでしか見ないワードなんですけど、パワー半導
力を感じるワードですからね。
体。パワーワード感あります
パワーですよ。まあ大体
ね。
人生パワーがあれば解決できますからね。はい。ってことで、その各装置、さあ各使い方について、こう、いろんな会社がそれぞれのビジネスをやってるって感じですね。で、例えば CPU だと、インテルとか、AMD かな、が有名ですし、メモリーだとサムスンとか、日本のキオクシアとか、
キオクシアって 最近できた会社、一応、どこですかっていう 一応聞いときます。
どこだっけな、そう、東芝。もともと東芝だから、東芝のメモリー事業部が独立して、オシャンティーな名前でキオクシアっていうふうにしてますね。とか、あとは、マイクロンかな。がやってますね。はい。で、パワー半導体は結構いろんな会社があって、ドイツのインフィニオンとか、アメリカのオンセミコンダクターとかね。で、日本だと三菱とか、東芝とか、富士電機。とか、こっちはかなり、プレイヤーが多いですね。前二つに比べると。
CPU とか NAND とかも
はい。
結構発展しきって ってる感ありますけど、パワー半導体はまだ、もうまだまだ成長する感じですか？
そうですね。
うん。
その結構、今、電気自動車とかが盛んになってき
あ
て、
あ、なるほど。
電気自動車になると、エンジンじゃなくてモーターを使うことになるので、そのモーターの制御にどうしてもパワー半導体っていうのが必要になってくるので、これからどんどん伸びていくんじゃないかっていうのは言われてますね。
なるほど。
はい。で、その各社いろんな仕様があるので、そのパワー半導体の使い道として、車に乗せるにしよう。その発電所に使うにしよう。で、そうなると、その CPU とかフラッシュメモリみたいに、こう、同じような仕様で大量に作るっていうのができないので、い
な
ろ
る
ん
ほ
なプ
ど。
レイヤーが、
はいはい
それぞれの需要に応えるために存在してるっていうような感じです
はい。あんまり汎用的なものを作れないんです
ね。まあ、前の2つと比べると、汎用的っていうよりも、このカスタムメイドが多いっていうようなイメージ
ね。なるほど。
です。はい。って感じですかね。その、大まかな業界の話として。
いや、とてもわかりやすいです。
はい。い
はい。
や、時代は半導体ですよ。はい。
そう、半導体、どっかにグラフがあったんですが、
はい。
めちゃくちゃ需要が増えてるんですね。全然
いや、
知ら
そう
な
なん
かったんですけど、なんか、僕らが就活とか、まあ、結構前ですけど、
です。
なんか LP だが潰れたりとか、
はい。あ、そうそうそう。
そういうのが昔あって、半導体って、なんかダメなのかなっていうか、なんか、あんまりそ
はい
の景気がいいとは思ってなかったんですけ
はい。
ど。
はいはい。そうですよね。多分正しい理解は日本の半導体業界が良くないのであって、グローバルに半導体業界を見ると、こう、年率、例えば10%とか20%でずっと伸び続けてますよというような世界ですね。
あ、これか。
はい。
半導体の説明のグラフ。で、特にメモリが、まあ、全部割と伸びてるけど、メモリ
はい。
が爆発的に2016年ぐらいから
はいはい。
伸びてるんですね。
そうなんですよね。多分今のご時世、こうみんなインターネットにつないだり、クラウドでデータ処理とかしてると思うんですけど、当然それに応じたデータを記録する必要があるわけで、それの需要に応えるためにどんどん世界では、そのメモリの需要が増えていて、みんな作って、作っては売って、作っては売って、工場新設しては作って売ってみたいなのをバリバリやってるような感じですね。なんで、すごい技術開発もどんどん進んでて、いかにこの記録容量を増やせるかっていうのをみんな地道を上げてるような感じですね。
そうっすね。あとは、部品さんがいっぱいニュースを上げてましたけど、面白そうなやつは、どれですか？
そうですね。二つぐらいかな。一つは、その、フラッシュメモリーの分野で、その難度フラッシュメモリーの、その技術開発、今、3D 化するっていうのがトレンドで、どんどん各社高く積み上げていってるんですけど、最近、マイクロンと SK ハイニクスがそれぞれ176層まで積み上げることに成功しましたよというニュースが流れていたのが一つホットなトピックですね。
そうですね。もともとは、その 2D というか、1層しか
はい。
なかったんですけ
は
ど、まあ、その1層だけだと、まあ、2次元的にしか広がれないので、
い。はい。
まあ、記憶容量が限られてしまうので、層を積み重ねて3次元的に作るというのが始まったわけですけども、いつ
は
の
い。
間にかそれが百何十層に なってるんですね。
そうなんですよね。そ
すごい
の2次元でどんどん細かくしていこうとすると、どんどん回路幅を狭くしていかなきゃいけないんですけ
な。
ど、そうすると、その回路を細かく刻む技術っていうのが必要になってきて、 その技術は、例えば CPU とかの方だと、結構、使われていて、それこそ Apple の M1 チップは、それが使われてるらしいんですけど、回路幅を狭くするには、回路幅を書くための光の波長を、
あ
細くしないといけない。
あ。
短くしないといけないと、それに合わせて。で、そうすると、どんどん、光の波長を短くしていって、例えば赤外線から紫外線っていうような感じで短くしていかなきゃいけないんですが、で、現在最先端は EUV と呼ばれているエクストリームウルトラバイオレット、極端
ああ、なるほど。
紫外線って呼ばれる技術が必要になってきて、ものすごい金がかかるっていうことで、ほとんどの会社がもうそこの競争から脱落しちゃってるんですよね。もうやってるのは台湾の TSMC と、韓国のサムスンぐらい。そこぐらいしか資金的な余裕がない。で、その EUV を供給できるのがオランダの ASML っていう会社だけなので、で、1台、なんだっけな、数百億するんだっけな、っ
す
てい
ご。
うような装置をこう何十台も導入して、
すご。
はい。で、1年間に確か20台ぐらいしか作れないけど、TSMC とサムスンがそれぞれ30台、40台、毎年くれ、みたいなことを言っていて、すごい、
すげえな、は
生産が逼迫しているというような話題が結構流れてきます。で、それに応じて、回路をそんだけ細かい書かなきゃいけないんですけど、それを検査するための装置とかも当然必要になってくるので、それを開発している日本のレーザーテックとか、あとは、すごい高短波長の高エネルギーの光を使うってことなので、回路を書きたいところ以外を保護するような材料が必要なんですけど、そういうその保護材料とかを提供する日本の材料メーカーっていうのも結構、ウハウハ儲かってるっていうような話ですね。
そうっすね。レーザーテック、なんか、阪大に、僕がいたとき、そ
はい。
の、就職イベントみたいな、ので、まあ、人事の人とか来てて、面白い人で飲みに連れてってもらったりしたんですけど、
いいですね。
株の上がり方がやばいっすね、レーザーテック
やばいっすね。
は。あの時買っていればっていう感じですね。
本当、養殖するよりも株買っときゃよかったっすね。
いや、そんなすごい会社だったんだって思
そうなんですよね。で、後輩、大学の時の後輩が一人行ってるんですけど、
結構多分行ってますよね、阪大の人。
はい。ヤフー派だなって思いながら、羨ましいなと思ってますね。
どうなんですかね。社員の人はウハウハなのだろうか。わかんないけ
すげえ忙しいっすって言ってましたね。
ど。
あ、そうそう。で、そういう感じで、ものすごい競争が、二次元の構造をどんどん細かくしていこうとすると、そういう方向になっていくんですけど、それだとちょっと限度があるだろうってことで、ちょっと方向性変えて、二次元で厳しいんだったら、三次元方向に積み上げればいいんじゃねっていう発想を提案したのが、3D 化っていう方向性ですね。で、多分最初に東芝とサムスンがほぼ同時期に発表して、大体業界の方向性が決まったような感じなんですけど、当時は十何層とか二十何層とかっていうレベルだったんですが、ここから10年とかそれぐらいでどんどん積み上がって、64層、96層、112層で、今回の176層みたいな感じで、どんどん高く積み上げて、で、それに応じて、記憶容量も、それこそ倍々に増えてるような状況ですね。
4D 難度っていうのは何ですか？
4D 難度はね、これはね、いまいち僕も理解しきれてないんですけど、多分各社なんかこう言い方があるので、例えば、 東芝は 3D 難度のことをビッグスフラッシュって呼んでたり、
あ
サムスンは V 難度って呼んでたり、
あ。うん。
まあ多分バーティカルの V なんですけ
ああ、
ど、
なるほ
縦
ど。
に呼んでるので、
うんうんうん。
とか、なんか 4D 難度とかって言い方もあって、で、なんだっけな。一つは、その 3D 難度で上に積んでいくんですけど、それを、で、当然メモリーだとそれを書き込む、たり読み込んだりするためのコントローラーが必要なんですけど、だったかな。まあ、制御する部分が別に必要なんですけど、それを別のチップに用意するんじゃなくて、例えばウェハを貼り合わせることで、そのメモリの下にくっつけてしまう。
はあ。
だから別に作っといてくっつけちゃうみたいな。それで 4D みたいな言い方してるんだったかな、確か。
うん。まあ、ちなみにウェファーっていうのはなんか丸い、
そう
まあ、
です
シリ
ね。
コンの
リコ
あ
ン
れ
の。
ですけど、
はい。
普通の176層の難度とかはウェファー
はい。
1枚なんですか？
あ、そうですね。基本。あ、
ええー。
どうだろう。いや、そうでもないかもしれないですね。実際は、例えば、88かな。88、88を作って、多分重ね合わせて。
まあ、2枚とか、うん。
はい。
あ、
だった
そう
か
いう
な。
風に作るんですね。
はい。
で、そこにコントローラーの回、なんか、
はい。
乗ってるウェファ
はい。
ーも。
また別にくっつけるみたいな。どんだけ上派使うねんっていう感じに。
すごいっすね。そんなことできるんです
その上派の貼り合わせ技術っていうのがあって、
ね。ああ。
こうなんかすごい、ピチャってくっつくんですよね。なんか。
へえ。いや、すごいですね。ナノテク。
そう。この辺のテクニックはすごいですね。そんな方法あるみたいな感じで。まあ、ただ、皆さんどんどん積み上げていってるんですけど、当然限度ってものがあるので、積み上げていったら当然高さがどんどん高くなっていっちゃうので、一方でその SSD とかサイズの規格が決まってるわけですよね。ってなると、トータルでどっかを薄くしないと、入りきらないっていうのがあって、
なるほど。
で、それで例えば、外の外周を薄くしたりすると、耐久性とかが問題出てくるわけですよね。じゃあそこの耐久性とか上げる技術もやんなきゃいけないじゃんみたいになって、こう、すごい、やることがいくらでもあるっていうような感じと、でもこれ、そのうち行き詰まるんじゃねっていうのがあって、なんか別の方向性必要なのではっていうのが、多分一つの懸念材料ですね。
なるほど。まあ別に
は
なんか、別にでっかくてもいいから、安い
い。うん。
SSD みたいのもあってもいい気がするんですけ
そうですね。でも、今ある機器に入んないんですからね。
ど。
互換性がないと、市場に流通してくれないので。
まあオンチップのやつはちょっと、
そう
あ
で
れです すか
ね。
ね。
音付けかなら、まだ全然あり得るかなって感じですね。そうすると、なんか、ハードディスクとかと競合するようになってくるので、そっちとの、シェア争いっていうのが起きてくるかなって感じですね。
そうですね。まだ多分、その容量あたりの
はいはい。
値段だとハードディスクのが、まあ、まだ安いと思うんで。
そうですね。確か最近見たニュースだと、ハードディスクの方が SSD よりも7倍かな？安いらしいので、まあ、当面は、大容量を保存するっていうんだったら、ハードディスクの方がいいじゃんっていうふうになりそうですね。まあでも7倍なので、まあ例えば2年に SSD の性能が2倍になってくると考えると、あと6年、まあ長く見て10年
そうです
で、
ね。
もう逆転するんじゃないかっていう気はしますね。はい。は、なかなかと語ってしまいました。
いやー 面白いですね。
はい。
あとはなんか、ありますか？
まあ、そうですね。まあ、結構、半導体、どんどん、微細化していってるので、一方では。どこまで、そこちっちゃくできるんだっていうのが、結構、議論が起きていて。ただ、国際、 的な研究機関的には、回路幅1ナノメートルでもまだいけるっていうようなことを言ってるらしくて。もうそうなってくるとトンネル効果とかどうなってくんねんっていうような
ああ。
感じで。
これまあ、何なのとか、よくリ
は
ビル
い。
ド聞いてると白さん
は
が、
い。そうです、そうです。
7ナノナノですとか、5ナノとか、よく
そうですね。そうそうそう。
言うあれですね。
まあ、あれも各社、技術の世代を表すのに、言ってますけど、その実際の回路の中にはそういう5ナノとか7ナノの部分はないっていうのがよく言われる話ですけど。
え、そうなんですか。
はい。
へ えー。
例えば、インテルが10ナノメートルの技術を開発していて、で、結構戸惑ってたんですけど、で、その間に、TSMC がどんどん開発して7ナノメートルを開発しましたって言ってたんですけど、実際に対応する半導体チップを開分解してみると、インテルの10ナノメートルと TSMC の7ナノメートルがほぼ同じようなサイズ感みたいなことがあるんですよね。
ああ、なんか測り方が、
はい。
違うとかですかね。
なんか、昔は実際にその長さに対応してたらしいんですけど、最近はなんかこう、なんだろう、マーケティング用のワードみたいな感じで、まあ、ある意味、そういう、まあ、少なくとも前よりも数値がちっちゃくなっていれば次の世代になってますよっていうような表す、その言葉になっちゃってますね。
適当っすね。
はい。なんで、確かに2015年ぐらいからずっともうインテル10ナノメートル開発してるって言ってて、で、一方で TSMC は最近2、3年前に7ナノメートル開発に成功したみたいな話だったんで、そう考えるとインテルがつまずかなければ、4、5年先を言ってたってことになるんですよね。TSMC と。それをまごまごしてる間に、まあ、追いつかれたって感じなんですけど、なんであの辺もなんだろう、その数値通りじゃなくて、ちゃんと各社何を言ってるのかっていうのをちょっと押さえとかないと、
なるほど。
単純の数値だけだとインテル TSMC に負けてるなって感じなんですけど、
そうですね。そう思っ
はい。
てましたけどね。
じゃなくて、一応同じような世代を開発してるんだけど、まあただ実際、量産適用っていうのはインテルさんの方がどうしても今遅れてるっていう状況らしいですね。
ちなみに、トンネル効果ってどのくらいの長さとかで、なんか見え始めるんですか？
どうなんですかね。なんかもう、どのぐらいの距離で、確かに考えたことなかったの。すごい近くみたいな感じですけど。でもやっぱ、数ナノのオーダーで起きそうな気がしますけどね。
そうですね。なんか感覚的にはもうナノとか
う
原子間。まあ、原子間の距離がオングストロームだからマイナス10乗。なん
ん。
で、ナノ行くと、まあ、その一桁上だから。
はい。なんかパッと計算したらまあ1ナノメートルぐらいかなっていうようなこと書いてます
あ、なるほど。どうなるんですよね、それ。
ね。はい。まあいろいろ、なんかそれをカバーするために今シリコンとか使われてますけど、シリコンとか、配線、金属の部分はどうかなとか使われてますけど、そういうのを対処するために、例えば、銅じゃなくてコバルトにしたり、なんだっけな、ルテニウムにしたりとか、タングステンにしたりとか、
ほ
あとは、グラフェンを使ってみたりとか、あとは、もっと他の二次元物質を使ってみたりとかっていうのが、今後必要になってくるんじゃないかってことで、
う。
基礎研究レベルでは結構、いろいろ試されてるみたいですね。
すごい、なんか、素人なのにめちゃくちゃ詳しいです
まあ、素人だからね、素人の横好きって感じですね。
ね。
詳細は知らんって感じなんで。
はい。
はい。
あとは、どうでしょ
あれですかね。まあ、さっき言った M1 チップの話が出ましたけ
う。
ど、
ああ、はいはい。
まあ、つい調子に乗って MacBook Air M1 チップ搭載を買ってしまったんですよ。
どうですか？
いやー、いいですね。なんか今、Windows のノートパソコン、 Apple のノートパソコン両方あるような状況なんですけど、
うん。
普通になんか2台あると、片方で資料見ながら片方でプログラミングできるみたいな感じで便利だなって感じですね。
あ そういう使い方してる。なるほど。なんかそれタブレットとかのが適してる気がするんですけ
それはね、言わないお約束ですね。
ど。
まあでも、なんか電池の、比べるとやっぱ電池の持ちいいですよね。同じぐらい開いてても、電池の減りは、M1 チップの方が少ない、長持ちするような感
そう
じ
で
で、
すよね。
はい。
なんか普通に10時間とか持つんであ
、
す
そう
よ
ですよ
ね。
ね。一応交渉18時間だったかな。
すご。
はい。今使ってるノーパソが13時間なので、そう考えると1.5倍ぐらい性能がいいので、そこだけでもすごいなって思いますね。
13時間も持つんだ。それもなんかまあまあ長いです
はい。やっぱ時代は ASUS ですよ。
ね。それインテルのチップですよね。
そうですね、インテルの。
そんな持つんだ。
はい。2、3年前に買いましたけど。
いやー、M1 の MacBook Air 欲しいですね。メモリ何ギガにしました？
メモリ8ギガかな。
8 ギガ。じゃあ、安い方ですね。
そうそう。でも SSD は512にしたかな。
まあ SSD はなんか僕、買うとしたら、まあ2頃でいいかなと思ってて。
あ、本当ですか。はいはい。
メモリを 8GB にしようか 16GB にしようかで永遠に決まらないんですけど、8GB で全然いいんですかね、それ。
いや、なんか、インターネットとかに流れてる ベンチマークを見ると、結構もう8ギガでも、インテルの16ギガとかよりも、古いチップよりも全然いいみたいな話 が、
マジか、
ま
す
こと
ご
しやかに流れてるので、
い。
だったらもう8でいいかなっていうのが一つですよね。
8ギガ2頃だともう12万とかで買えた気
い
が
や、
す
そう
るん
ですね。
で、
あ、そうそうそう、それぐらいするぐらい。
めっちゃ安いしな。なるほど。
まあでも、音声とか画像の処理するんだったら、まあ16のが安心かもしれないですけど、でも8でも十分、従来の Windows PC よりも早いですよっていうベンチマークは結構見かけますね。
いや、すごいっすね。意味わかんないっすね。
ほんま、2ヶ月前に MacBook Mini 過去古いを買って、あ、Mac Mini か、Mac Mini 古いを買って、Mac ええやんと思って使ってたんですけど、わずか2ヶ月で MacBook Air が出てしまって、完全に頭悪いんですけど、買い替えるという所作をしてしまって、これはいい勉強台になったなって思いましたね。
マックミニは売れたんですか？
はい。あ、はい。秋葉原のお店で下取りに出して、結構長く売れたので、まあ、
そうなん
しょうがないかなって感じですね。
いいですね。一個、触れるの忘れたんですけど、この、
はい。
無限容量磁気メモリ とは、
はいはい。
何ですか？
これね。いや、ものは言いようだなっていうような感じなんですけど、説明が多分結構ややこしいんですけど、もう普通は、磁石って、磁石になってる状態と磁石になってない状態で、例えばスピンが全部上向きになってる状態と、何もなってない状態っていうような感じで、1、0で表されるんですけど、こいつは、螺旋状にスピンが秩序してるので、
なるほど。なんか、意味が分かってきたぞ。
はい。その螺旋のパターンが無限個あるので、好きなやつを選べますよ。
なる
つ
ほ
ま
ど。
り、容量無限大のメモリが作れるんだよ。なんだって、みたいな話ですね。
なるほど。
はい。 いや、そんなん、隣の状態と似すぎてて、すぐに遷移しちゃうやろ、みたいな感じで。言い方には、注意しないといけないなと思うんですけど、まあ、とはいえ、普通の1-0じゃない時期パターンでできるっていうのは、一つ、面白いですよね。さっき、メモリの容量を増やすためにどんどん積層してるみたいな話ありましたけど、増やす方法もう一つあって、メモリの各単位にデータって1-0で保存されてるんですけど、もしもこれが、1-0じゃなくて、例えば、102とかかな、012とか、
3状
3
態。
パターンとか4パターンをもしも一つの単位あたりデータが保存できると、2倍、4倍、16倍にどんどん記憶容量を増やせるので、そっち方向に増やしていこうっていう方向もあるんですよね。
そうですね。そうか。
はい。で、実際今の最先端のやつだと2の4乗パターンかな。1つのブロックに2の4乗16ビットのデータを保存することができるみたいなところまで来ているので、まあそれが例えば2の5乗とか6乗にできれば、そっち方向でも倍々にできるっていう構成もあるんですよね。だから、まあこの、無限大のメモリ容量っていうやつも、それのある種の方向性の一環ではあって、どうやって2の N 乗のパターンを用意するかっていうのに使えるんじゃないかって感じですね。
なるほ
はい。いや、マジでも実際どうやって実用するねんっていう突っ込みどころは無限にあるんですが、まあでも夢があるってことで。
ど。いや、部品さんのツイッター、こういうなんか、玉石混交な情報が 流れてくるんで、
はい。
この受け取る側のリテラシーが問われる感
まあ俺は石の方が好きなんですけどね。
じです。
はい。なんか、夢のあるツイ、あの、あの、プレスリリースをついつい流したくなってしまう。
夢はあるかもし
はい。ちょっと夢なのか、目覚める必要があるなの、あるかは、ちょっとこう、各自ご判断いただきたいって感じですね。
れない。大体、喋れたかな。
夢だ。
まあ、量子コンピューターとかも、
ああ。
話題としてはありますけど、まあ、今度、また、時間あったら、ですかね。
そうですね。これも話題が尽きない内容ではあるので。
部品さん、詳しいですか？
いや、そんなに詳しくないです。一般教養レベルですね。
よし、コンピューター、最近いろいろあるから、勉強したいなとは思ってます。
そうですね。でも、ま、一つだけ挙げるなら、この量子コンピューター、放射線に弱いよっていうのが、今年論文に出てて、アーカイブに。じゃあ、鉛シールドつけて地下4000、1400メートルで動作させればいいじゃんっていうような、めっちゃ豪快なことをやってる論文があって、それはちょっと面白かったですね。
これ読みました。まあ、そうですね。僕がやってた地下実験
はいはい、
と似
そう
た
そう。
ような話で、これはイタリアのグランサッ
はい。
ソっていう、
はいはい。
まあ、このポッドキャストでも紹介してるゼノンワントンとか
ああ、はいはい。
の実験をやってる場所
あ、そこなんですね。
です
なる
ね。
ほど。はいはいはい。なんかそれ関連の施設を間借りしたのかなって思ってたんですけどね。
そうですね。まあこれ日本でやるなら上岡とかでも
あ、そう
で
です
き
よ
る
ね。
と
神岡でっぽいなっていうような印象だったので。はい。なんでこれはちょっと面白かったですね、今年。
思うんで。そうですね。だから量子コンピューター、まあこれなんですかね。何のタイプかわかんないけど。ま
まあでも多分、超伝導回路を使うタイプの Google とか IBM があ
。
開発してるタイプのやつだと思いますね。
でも Google とかはきっとどこに置いてるんですかね、地上とかに。
多分地上だと思いますね。まあ地上でも多分適切に鉛シールドとかつければ、まあつけなくても多分最低限動作させることは可能だけど、さらにこう信頼性を高めるにはどうするかっていうところの技術開発だと思いますね。まあなんでここもまた 話せれば面白いですね。もしくは専門の方を呼ぶかですね。
よし、コンピューター、あんまりわかんないし、詳しい人周りにいないかもしれない。僕の周りには。
ちょっとツイッターで調査が必要ですね。量子コンピューターに自信を。
あと、ちょっと気になったのは、部品さんの2020年12月の気になった論文の、高木トロポロジカルインシュレーターってやつです。これは、
これ、僕もちょっと完全に議論が数学チックだったんで、議論は理解はしきれてないんですけど、なんか新しいタイプのトポロジカル絶縁体と呼ばれる物質の新しいグループを見つけたよっていうような内容ですね。で、高木っていきなり誰やねんと思って論文読んだら、1924年の日本の数学者、高木定理先生の論文が引用されていて、どうも、日本が誇る大数学者、高木定理先生が提案した数学的概念を応用した新しいタイプのトポロジカル絶縁体、物質群を見つけましたよっていうような、理論的に見つけましたよ。そういうところに分類できることを発見しましたよということを報告する論文ですね。
これ、高木定理は、理系の人は解析概論の
そうです
教
ね。
科書で
有
多
名
分
だ。
知ってると思うんですけど、実際何やったかって、普通、数学やってる人でもない限り多分知らないっ
そうなん
す
で
よ
すよ。俺もわかんねえよって話なんですけど。
それをで、中国の研究者が、それを見つけてきて、
すごいですよね。
これ論文書くっていう
そう。
凄
しかも発
さが
行されたのが1924年の論文なんで、ほぼ100年前なんですよね。
なんでそんなの知ってんのって感じです何も議論はわからんけど、それは熱いドラマだなってい
そうですよね。100年前に提案した数学的概念がまさかの固体物質の中の概念として蘇るという、すごいホットな展開が先週起きてびっくりしました。
すごいですね。ちょっとここではあまり 中身については触れられないですけど。
なんか数学に強い人に説明してほしいですね。
数
誰かいない
学
か。
に強い2期を、連れてきてくださ
確かに、量子コンピューターに自信日記と数学に自信日記を連れていく必要が出てきましたね。
そんな感じですかね。
すいません、なんか、長々と語ってしまいました。
いや、面白かったです。さすが。半導体に自信のある素人。
ちょっと、半導体ちょっとわかるって感じですね。
ちょっとわかる素人の、わかりやすい解説。
なんでみんな半導体やろうなって感じですね。
ウィンさんも、そうですね。次、働くなら半導体業界面白そうってツイートしてい ま
や、
し
マジ半導体業界で働きたいわ。
た。
今それを狙って着々とスキルアップを目指してます。
頑張ってくださ
ありがとうございます。
い。いやいやいや。偉そうになってしまった。最後、お知らせなんですけど、ジャパンポッドキャストアワーズっていうの、去年、あったんですけど、初めて、スポティファイの主催で、
そうなんですね。
今年も行われるということが決定したそうです。
おお、すごい。
で、エントリー始まってるんで、出してみようかと思ってます。
いいですね。俺も広告しときますよ。
で、これ12月31日までに1回でも配信すれば、エントリーする資格があるらしいんで、
なるほど。
今から始めても間に合いますよっていう
確かに。
感じですね。
大丈夫ですか？ライバルを呼び込んでしまって。
まあまあ僕がその、このポッドキャストが何か受賞するとかはないと思うんで、むしろ、ポッドキャストどんどん増えた方が
そうで
楽
す
しい
ね。
から、はい。
確かに、聞いてる方もいろいろな情報を聞けて楽
うん。
しいですからね。
まあ、きっかけとしてこういうのあるん
はい。
で、始めてみてもいいのではないでしょうかという
はい。
宣伝でした。はい。じゃあそんな感じで。はい。もう大丈夫ですか？
僕も、はい、もう十分、
語り尽くしまし
語り尽くしました。気持ちよかった。
気持ちよくなっていただいてよかったです。
ひどい話だった。
はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。